固有のメッセージのテーマは十字架による和解、復活による命。十字架による和解、復活による命です。聖書の箇所はローマ人の手紙の第5章6節から10節です。ローマ人の手紙5章6節から10節を拝読いたします。ローマ5章6節から10節。実に、11節までです、ごめんなさい。ローマ5章6節から11節。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今、キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが、御子の命によって救われるのは、なお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主、イエス・キリストによって、私たちは神を喜んでいます。キリストによって、今や私たちは和解させていただいたのです。今回の特別集会のテーマは、キリストにある希望です。午前のメッセージでは、神からそがれている愛による希望についてお話しさせていただきました。今夜のメッセージでは、キリストの十字架のもたらす希望について、共に見てまいります。この箇所から3つのことを共に確かめます。第1は、キリストによって示された神の愛です。キリストは十字架によって限りない神の愛を示されました。先ほどお読みしましたローマ人の手紙の5章6節から8節に、キリストが十字架によって私たちのために死なれたこと、それがまだ私たちが罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことだ、それが神様の私たちへの愛の証明だということが告げられています。私たちがまだ若かった頃にと、主はパウロを通して伝えています。私たちが罪に支配され、神のために役立つことができず、それどころか神の栄光を損なっていたばかりの時に、キリストは私たち人類のためにご自分の命を犠牲にされました。パウロは続けます。それどころか、キリストは私たちがまだ罪人であったとき、身代わりに死んでくださったと。正しい人のためにでも身代わりに死のうとする人はまずいません。不当だと怒ったり、かわいそうにと悲しむことはあっても、 私が身代わりに死にますとはなかなか言う人はいません。正しい人のためにはとありますが、私たち自分が苦しい時に心から同情して助けてくださった方が一大事という時に、今度は私がその人の力になる番だと命とは言わないでも何とかしたいと考える人はいるかもしれません。あるいは我が子のために喜んで命を危険にさらす親がおられるかもしれません。しかし主イエス様は、私たちが罪を犯しているときに自分の罪のために当然裁かれるべき私たちのために、ご自身は何も罪がないのに死んでくださいました。パウロは不敬虔な者のために死んでくださった。不敬虔、つまりキリストの敵であった時にです。私たちがイエス様を信じず、かえって侮り蔑んでいた時に、私たちの身代わりに死んでくださいました。イエス様は十字架でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。その時、ローマ兵たちはイエス様の衣を分けようとくじを引いていました。この、聖書の言葉を聞いて、私は2000年前の十字架に居合わせてはいない。どうしてキリストが私のために死なれたと言えるだろうかという方もいらっしゃいますし、私もかつてそうでした。しかし神であるイエス様は2000年後の私たちのことも覚えて、私たちのためにも死んでくださったのです。もし私たちがその場にいたならば、イエス様を侮ったり無視したり、また知らずに歩んでいたに違いありません。そのことも主はご存知の上で、父よ、彼らをお許しくださいと取りなして命を犠牲にされました。イエス様が私たちをそのように覚えていたのは、十字架の時からではないと聖書は証ししています。エペソ人の手紙の一章の4節をお読みいたします。エペソ1章4節、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。私たちが罪に堕落することもご存知、そのお方が私たちを選び、そして傷のないものにしようとされるということは、キリストの犠牲が必要だったということを主がご存知だったということです。 こうも告げてます。五節にはこうあります。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。その良しとするところは、約2000年前、定めの時にイエス様が十字架にかかられたこと。そして、今、私たちがイエス様を信じて、神の子供とされることを愛を持ってあらかじめ定めておられたということです。これが十字架の犠牲の目的でした。エペソ書の5章の25節からです。失礼しました。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を下げられたようにあなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためでした。キリストの十字架は私たちの救い、そして教会に築かれて完成することを神様が定めておられたからです。聖書はキリストは定められた時に死んでくださったと告げています。あらかじめ定めておられたのです。一時の騒動によってではありません。深いご計画、深いお考えと計画を持って主は私たちの身代わりとなられました。キリストの誕生の時からそれは告げられており、またその遥か前から予言されており、そしてイエス様ご自身もそのために来たと証ししておられました。キリストの死は人類が罪を犯した時から示し続けられていました。神様のご計画です。イザヤ書53章に明確な十字架のことが予言されていますけれども、それでさえ700年以前から告げられていたことです。そしてこの十字架は私たちへの愛を証ししています。キリストはご自身を知らず逆らって歩んでいました私たちのために、ご自身の命をも犠牲にするほど私たちを愛して救ってくださったのです。これほど私たちを愛しておられる方は他にありません。ですからキリストの救いは何者にも増して尊いのです。第一の点は、キリストは十字架によって限りない神の愛を証明されたということです。次に覚えたいこと、第二の点は、キリストは十字架によって私たちを神の怒りから救い、神と和解させました。キリストは和解をもたらしてくださいました。ローマ人への手紙の5章に戻っていただけますか。9節、10節を読みいたします。ですから、今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。 キリストを信じた者は決して裁かれることがありません。キリストの死は私たちすべての罪の身代わりだからです。聖書はキリストの十字架が私たちの罪の身代わりであることを繰り返し教えています。先ほどのイザヤ書の53章の予言もそうです。イエス様もこう告げておられます。マタイ伝の20章28節、マタイ20章28節、人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。主の晩餐の時にも主は告げておられます。マタイ伝同じく26章の26節、26節からですけど、28節を読みいたしますね。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。それを覚えるために主は、晩餐を定められました。またヨハネの福音書の羊飼いの教えの中で、10章15節、ヨハネ10章15節、途中から読み出します。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。18節、誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。キリストの十字架はご自身、主ご自身の自ら払われる犠牲であると同時に、御父の命令でもありました。人たちはこのように証ししています。第一ペテロの3章18節、第一ペテロ3章18節、キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。また第二コリント5章21節、第二コリント5章21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。本来私たちは自分の罪のために神の怒りの裁きを受けるべきものでした。ローマ人の手紙の一章八節以降です。いや、一章十八節以降です。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して、 神の怒りが天から啓示されているからです。神様は、人々の罪を怒ってらっしゃることがこれ以降記されています。それは、異邦人だけでなくユダヤ人もそうでした。2章の、5節、あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますとある通りです。イエス様を拒むことがどれだけ大きな罪か、私たちにこの世界と命をくださった神様を知らないでいて、また信じようとしないことがどれだけ大きな罪か、キリストは天の位を捨てて私たちと共に歩み、苦しみ、救いをもたらすために来てくださったのです。そうなのにそれを拒んで蔑んだ町々に主は語られました。マタイ伝の10章の15節に、裁きの日にはソドムとゴモラの地の方がその町よりも裁きに耐えやすいのですと。キリストを拒むことはソドムとゴモラの罪よりも重いと告げました。しかしその罪をキリストは自ら負ってくださいました。御子を信じる者はそれゆえに裁かれないのです。清い神様は罪に対しては厳しいお方です。その神様の清い怒りの前に私たちが許されるのはただ十字架の身代わりのゆえです。神様が自らそれをなさいました。イザヤ書の53章の6節、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。この十字架の身代わりにありますから、キリストにあるものは罪に定められることは決してありません。ロマ書8章1節にある通りです。神様は自ら罪を負い除いて私たちと和解してくださいました。そして第三に覚えたいこと、十字架の恵みは、キリストの十字架によって私たちは神を喜ぶものとされるということです。ロマ書の5章に戻っていただけますか。5章の11節をお読みいたします。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。パウロはキリストによって私たちは神を喜んでいると証しします。神を喜べるということは、もう勝手に喜んでいることではありません。神様との関係が回復し、神様も私たちのことを喜んでおられるからこそ、喜んで受け入れてくださっているからこそ、私たちは喜べるのです。どうしてそう言えるか。 それはキリストが私たちの罪のために死なれ、さらに三日目によみがえってくださったからです。第一ペテロ一章三節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみの上に、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。キリストが死なれただけでしたら、私たちは大きな借りと済まなさに苛まれていたに違いありません。私たちは天国に行ってもイエス様はいない、それは喜びと悲しみが交錯する状況でしょう。しかしイエス様はもはやよみがえって死に支配されることはなく、栄光の座についておられます。そしてこの方がイエス様、この方イエス様が私たちを喜んで天で迎えてくださるんです。もういいと、悔やむ必要はない、悩む必要はない、痛む必要はないとイエス様はよみがえって弟子たちに平安があるようにと伝えられました。なぜなら巫女の死と復活によって和解させていただいたとパウロは繰り返しています。相手が死んだままでは和解はもうすでに遅いんです。すまなかったとその人の墓の前で言っても答えはありません。喜び合うことはできません。しかしキリストのからは墓からです。そして生きておられます。ごめんなさいと言って主は聞いてくださるんです。信じますと言って受け入れてくださるんです。十字架は死だけで終わりません。十字架の後には復活があります。十字架はご自身をも犠牲にする愛の勝利であり、復活は罪と死の力を滅ぼす命の勝利です。キリストは生きて私たちを新しく作り変えられました。すべてが新しくなったとパウロは証ししてますが、新しくなったというのはもう古びて滅びることはないという意味です。キリストは生きて私たちと交わってくださいます。キリストは生きて私たちを助けてくださいます。キリストは生きて私たちのために取りなしてくださいます。キリストは私たちのうちに生きて清めてくださいます。パロはこう証ししています。ガラテヤ人への手紙の2章の19節20節です。ガラテヤ2章19節20節、しかし私は神に生きるために十字架、立法によって立法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に 対する信仰によるのです。キリストと共に死んだと証ししているパウロは生きていました。キリストと共に死んだ者はキリストと共に生きているんです。キリストの死と復活に基づくバプテスマはこのことを信じた信仰の証です。キリストを信じたことによってこの方は私たちと共に生きて共に喜んでくださいます。そして御子を使わせてくださった父なる神も私たちのことをも喜んでくださいます。キリストを私たちに伝えるご聖霊もそうです。そしてやがてキリストは再び来られ天に私たちを迎えてくださいます。午前にお話ししましたように、だからこそ私たちの労苦は無駄になることはありません。すべて益となります。キリストはその労苦に報いてくださります。このように十字架は計り知れない神の愛を示し、完全な許しと確かな和解をくださりました。これが私たちの希望です。自分にいただいた救いを大切にしましょう。またまだ受けておられない方はぜひ受けてください。天の父様、正しいものに対しても身代わりになれないのに、弱くまた罪のうちに神に反逆していた私たちのためにキリストを使わし、また死んでくださったキリストに感謝いたします。そしてよみがえって共に生きておられるこのお方に感謝いたします。どうか十字架からキリストから目を離さないで、私たちが希望にあふれて歩むことができるようにどうか導いてください。十字架を誇りとして歩めますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。